村内雑貨店。さあ、今週も始まりました村内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
はい、今週もやってまいりました、
カレンダープレゼントのコーナーの予告のコーナー。
まあ予告ですよね、今週はね。
今多分ね、誰が一番びっくりしたってね、
うん、
竹内さんだと思う。僕らはね、そんなプロジェクトというね、フレンズでお送りしておりますけども、
はいはい、
その中のリーダー竹内さんがね、待て待て待てと、お前今週勝手に発表すんじゃねえよってなってると思いますけども、
うん、
まだプレゼントの予告のコーナーです。
はい、
先週ね、番組のエンディングも終わってからのところにちょこっとね予告をつけたんですけども、
はいはい、
お聞きになった方はいらっしゃるんでしょうかね。
どうでしょうね。
我々ね、そんなプロジェクトでカレンダーをね、
はい、
作りましてね、
うん、
これを100名の方にプレゼントしますと、竹内さんの GO! っていうご令のもと
はい
ね、プレゼントすることになりましたけども、
はい、
応募方法等はですね、
はい、
まだ決まっておりません、
うん、
ですので今週まだ受け付けられません。
うん、いくつかは案はあるんですよ ね、
なんかね、いろいろ
あれしようとかこれしようとかっていう話は出てますけどね、
先着順ではないです、
うん、
ですので、あの慌ててね、あの応募してきても
はい、
それはあの全くもって無駄になっちゃいますので、
うん、
来週応募方法を発表予定、
はい
ね、そこで改めてこういう風にして応募してくださいねになりますので、
はい、
ダメですよ、どっかね印刷会社の前に並ぶとかね、ここで印刷してるに違いないなんつって、ね、
違いない、
並ぶとかなしですから、
なしですよ、
皆さんにね公平に。
はい、
100部でしょ、
うん、
余りませんか。ここだけの話、
どうですかね。
わかります、我々はね、そんなプロジェクトっていうね、うん、フレンズでやっていて、
はい、
番組ね、そんなことないしょとかね、
うん、
そんな理科の時間 B とかね、
はい、
そんな美術の時間ってありましてね、
はいはい、
さらにはね、ゆうなさんが私生活を赤裸々に綴る文字のブログがありますけども、うん、
はい、
そちらはね、いっぱい聞いてるから大丈夫かな、
うんうん、
雑貨店は多分ね、リスナー総数3名ぐらいですからね。
そっか、
うちは多分余ると思うんですよね。しかもね、聞いてるうちのね2人はね、僕知ってるんですよ。
え、
うちの父とね、
はい、
あと姉が聞いてるので、多分あと残り1人ぐらいだと。
その残り1人、多分私ですよ。
じゃあ聞いてる人、何のためにやってるのこの配信。
え、身内のため、
何だろう、
違う違う、
ただ和田が喋って満足のために。そんなことないと信じたい。
はい、
え、メールを送ってくれてるのももしかして下平さん。
え、
メール毎週ね、たくさんの方からいただいてるんですよ、割と。
はい、
下平さんがなりすまし、
どうかな。
あ、否定はしないんだ。でもね、例えばね、
はい、
理系の仏像さんからねメールいただいてまして、
はい、
先週ですかね、国宝のお話したでしょ、
はい、
あー、しまった、教育文化番組だったうち。教育文化番組のそんな雑貨店じゃないですか。
まあそうですね、
なんで間が空くんですか。僕を一人にしないで。それでね、国宝のお話したらば、
はい、
国宝のお話とても興味深く聞きました。というのも、うん、理系の仏像さんはですね、京都の国宝展に、はい、10月21日行ってきたばっかりなんですって。
おー、すごい。
でね、雪舟の国宝6点もね見てきたんだそうですよ。
素晴らしい、
羨ましい。
で、
当日は台風の影響で大雨だったんですが、うん、大変な混雑だったそうです。
お
ー、でね、京都は遠いかもしれませんが、和田さん、下平さん、うん、思い切って見に来られてはいかがですかと。
はい、
奈良では正倉院展も始まりますよってね、熱いラブコールをいただいてるんですけども、
はい、
いけません
ちょっと遠いですね、
遠いのと今お仕事がいろいろと立て込んでおりまして、
うん、
でも本当にこういうお誘いありがたいです。
ありがたいです、
ね、できれば足を運んでみたいと思いますよ。
はい、
でこういったありがたい、ね、メールなんかへのお礼の意味も込めまして、
うん、
カレンダープレゼントがありますので、
はい、
来週多分発表応募方法をね、
うん、
しますのでお楽しみにお待ちください、
はい、お待ちください
というわけでですね、
うん、
今週は、
はい、
カレンダープレゼントするって聞いた瞬間からね興味持っちゃいましてね、
うん、
暦これについてねお話をしてみたいと思います。
はい、
じゃあ本編始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今回のそんないブログは私の地元沖縄を代表するお酒泡盛についてのお話です。古酒は意外とまろやかで飲みやすいですよ。ぜひブログをお読みください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
そんない雑貨店、さあそれでは下平さん、
はい、
暦についてお話をしてまいりますけれども、そんない理科の時間 B の方でもですね、
はい、
これは第230回だったかな、暦とかね時刻についてやってるんですよ。
うんうん、
あと他の回でもね、そんな理科の時間 B の方では取り上げてると思いますので、
はい、
科学的な話はそちらを聞いていただいて
うん、いつものパターンですな。
ね、あのちゃんとしたことはあちらで聞いていただいてこちらはあのね肩の力を抜いていただいて
うん、うん、
ネクタイも緩めていただいて
うん、うん、
それでね聞いていただければと思いますよ。
はい、
で現在今我々がね日本で使っていてよく目にする暦はグレゴリオ暦っていう暦なんですね。
はい、
これはねどうやって使われるようになったのかと言いますと、
うん、
まあ紆余曲折ある。
お
グレゴリオ暦ってね元になった暦があるんですよ、
うん、
これがねユリウス暦って言いまして、
はい、
ユリウスっていうとねいろんなところで名前聞くと思うんですけども、
うん、
彼ですね、ジュリアスシーザー。
ピンとこないです。
あのカエサルとか、
はい、
ユリウスとも言われる人、
お
ジュリアスシーザーね、あのあれあれ、はい、あの元老院に行くときに刺されちゃって、うん、ブルータスお前もかって言って死んでた人。
お
このざっくりとした二人の説明はどうなんだ。
え、いや、まあ、あとは細かく調べていただければ。
そう、あのその人その人ね、
うん、
でシーザーの頃に使われていた暦がロムルス暦っていうんですね、
は
い、
うんうん、
であるいはね沼暦っていうのも使われてるんですけども、
はい、
まずねこのロムルス暦、うん、これはね古代ローマの伝説の建国者ロムルスっていう人の名前を取ってロムルス暦って名前になってます。
はい、
このロムルスもね面白い人でね、まあ、伝説の人なのでね、うん、あの狼にね育てられたっていう設定になってるんですよ。
え、
まあ、今だと完全に中二病ですけれども、
あ
そういう設定の人。
はい、
でこのロムルス暦では1年はね3月から始まります、
うん、はい、
で12月で終わります。
ほう、
なんか変じゃないですか。
1,2 はどこへ。
そうなの、 1,2 月がねないんですよ。このロムルス暦この時期はね、冬眠の時期なんですって。だからねいらないよねと。でそもそもねロムルス暦っていうのは農耕用、はい、農作業用の暦なので、 冬の時期ね暦なくてもいいだろうってことでこの時期
はね
無視らしいんですよ
お
でそこからなぜ1月2月が入ってとかね、
うん、
1月1日が、ね、年の初め今の1月1日ってどうしてあの日なのかっていうような話は、
うん、
そんな理科の時間 B を聞いていただいて、
はい
その後ですね、
うん、
沼暦っていう暦、
うん、
これが使われるんですけども、
はい、
これねロムルスの後継者である沼王っていうねなんかモナ王みたいですけども、
うん、
沼王がね制定したと言われてる暦があります。
はい、
これさすがにね2ヶ月ないとおかしいよねってことになって、
うん、
年末12月の後ろに2ヶ月付け加えようってことになったんですね。
はい、
ところがねまだこれでも1年は355日しかないんです。でねこのまま使っていくと季節と日付がずれちゃうんですね。
うんうん、
なのでシーザーが活躍した頃には季節と日付が3ヶ月もずれてました。
お
でさらにねウルービ、まあ、よくウルー年、はい、ウルー年って言いますけど1日付け足すでしょ、う
ん、はい、
あのウルービを挿入するのが聖職者の、ね、特権とされてたんですね。なのでこの日入れちゃおうぜってやるのでずれにずれるんですね。
あ
でずれちゃってずれちゃって困ったなという頃に、
うん、
シーザーといえばですよ。
はい、
まあ、といえばですよと言っても下平さん今日ピンときてませんけども、
うん、
シーザーといえば、じゃあクイズ下平ですかね。ある女性と、
はい、
イチャついたことで有名です。
女性、
これはね世界史を勉強してらっしゃる方々からはねお前その説明やめろっていう風にね怒られると思うある女性とねイチャコラしたことで有名です、うん、歴史が変わるぐらいイチャコラしました。
え、
さあ誰でしょう。
え、
行きましょうか。この店長のヘタピ
ーお願いします。
エジプト。
あ、
美人、
誰だっけポンコツになってますよ。
もうね、二人揃ってポンコツ。
誰だっけ。ああ、本当に出てこない。
く。
く。ん？
くで始まる人。もうね、この番組世界史好きな人から怒られると思うの。
く、
まずシーザーの説明が雑。
く？
くれ。
クレオパトラ。
そうですね。
ダメだ、もうポンコツ。
わーい、さすが下平さんだ、正解、クレオパトラです。
わーい、やった、ね、当たった。
もう今日ポンコツ2人組でお送りしておりますよ
はい、
クレオパトラとイチャついたことで有名です。
おお。
で、他にもいろいろやってるんですよ。
うんうん。
で、その中の一つがエジプトで使われていた太陽暦をローマ帝国に導入したこと。
お
ね、クレオパトラとイチャイチャしていただけではないんです。
うん。
で、この時にですね、
はい、
エジプトで使われていた太陽暦とローマで使われていた暦が随分ずれちゃってるので、
うん、
まずね何したかっていうと無理やり90日分ウルービー入れるんですね。力強いでしょシーザー。さすが英雄ですよ、
うん、すごい。3ヶ月分ですか。
はい、今までのなしと、これでずれ解消はい、1年はもう365日と6時間ですって、ね、やるんですね。力強い。で、この暦をキリスト教会が使います。
はい。
で、キリスト教はねローマ国教に392年になりますので、
うん、
ローマ帝国中でねこの暦が使われることになるんですね。
おー。
で、それとともにユリウスが導入したからってことでユリウス暦と呼ばれるようになりました。
はい。
さあ、これでもう大丈夫と思ったら、
うん、
ユリウス暦は1年を365日と6時間にしたでしょ。
はい。
これね実際の1年よりもちょっとだけ長いんですよ、う
ん、
なのでこのまま使っていくとずれるんですが、
うん、
見て見ぬふりをして使い続けましたみんなでそしてですね1600年くらい経つとさすがにね、
うん、
10日間くらいずれてきちゃったんですね。
あ、
でこんだけずれるとやっぱりやばいんですよ、
うんうん、
で何がやばいかというとユリウス暦を使っていたキリスト教会にとってはね、最も大切な日がね随分とずれることになっちゃったんです。
最も大切な日、
復活祭の日。 キリストがね一回天に召されて復活したと言われている日、はい、復活祭の日ってね、
はい、
この日って決まってないんですよ。何日っていうふうには、
うん、
あれややこしいんですよね、
春
分の後の、
うん、
最初の満月の、
うん、
次の日曜日、
うん、ややこしい、
め
ん
どくさいでしょ。でこれ10日ずれるとね違う満月の後になっちゃうこともあったりするので、
はい、ああなるほど、はいはい、
全然関係ない日になっちゃうんですね。
ああ。
でこれはいかんっていう風にして調整に入ったのが、
うん、
教皇グレゴリウス13世、
はい、
1582年にねウルードシステムを導入します。
うんうん、
100で割り切れても400で割り切れない年はウルード氏にはしないっていうシステムなんですね。これをね導入したのが教皇グレゴリウス13世、
うんうん、
でこれが現在僕らが使っている暦なのでグレゴリオ暦なんですよ今。
あなるほど、
たどり着きました。たど、
うん、
り着いたはいいけれども、
はい、
僕らはねグレゴリオ暦を使ってますけども、
うん、
全世界でね使われてるわけではないんですね。
違うんですか。
うん、もちろんね広くグレゴリオ暦は使われてるんですけども、
はい、
グレゴリオ暦ってキリスト教と強く結びついてるでしょ、
うん、
っていうことはキリスト教ではない宗教が主流の世界では採用してないところも多いんですよ。
あなるほど、
ね、例えばねイスラム教圏では、
うん、
イスラム暦っていうのを使ってます。
お
別名ねこれヒジュラ暦っていうんですね、
はい、
でこれはね純粋な太陰暦、月の満ち欠けを元にした暦なんですね、
はい、
しかもね1月2月っていう数字で呼ばないの。
え
ちょっとね1月から順番にねどういう名前で呼んでるか呼んでみますね、
はい、
僕ねあのイスラム教圏の言葉多分アラビア語だと思うんですけども
わ、はい、
からないので発音は適当です、
うんはい、
で1月から順番にね、
うん、
1月というのはムハッラム、
うん、
これ1月って意味じゃなくて禁じられたって意味なんですって。だからね戦いも全部禁止の月だそうですよ。
お
2月がねサファル、
うん、
3月がラビーウルアウワル、
うん、
で4月がラビーウッサーニ
ー、うん、
5月ジュマーダルウーラ
ー、うん、
6月ジュマーダルアーヒラ、
うん、
7月ラジャブ、
うん、
8月シャーバーン、
うん、
9月ラマダーン、
うん
うん、10月シャワール、
うん、
11月ズールカーダ、
うん、
12月ズールヒッジャ、
うん、
なんか聞いたことあるの入ってません？
うん、ラムダンは聞いたことありますよ。
そうそう、ラマダーンってね僕ら聞きますよね。
うん、
何する月ですか？
断食する月。
さすがですね、ここをクイズ下平にしなくてよかった。いや今日はしておくべきだったかな。そう、断食する月、うん、
はい、
言ってもね本当に何も食べないようじゃなくって、
うん、
日が出てる間は食べちゃいけなくって、
はい、
夜の間はねめちゃめちゃ食べるんですね、
うんうん、
なのでねこの月太る人多いんですよ。夜の間死ぬほど食べるので。
そっか。
そう、このラマダーンってね9月のことっていうのはまたちょっと間違ってるのかもしれませんけども、
うんうん、
順番的に9番目の月がラマダーンなんですね、
はい、
でイスラム暦ヒジュラ暦っていうのはもともとねあの純粋な太陰暦なので我々が使ってる太陽暦とはずれてっちゃうんですね、
うんうん、
なのでラマダンは毎年同じ月には来ません、
はい、
でね、イスラム暦をねヒジュラ暦って呼ぶのは、
うん、
イスラム教の開祖のムハンマド、
はい、
ムハンマドがメッカからメディナに逃れたことをヒジュラって言うんですって、
うんうん、
でこの年を起源にしてるのでヒジュラ暦って言うんですってよ。なかなか歴史がありますねこの暦もね。それからねイスラム教っていうとね、
うん、
この国もそうなんですけどもイラン、
はい、
でもねイランはねイスラム教なんだけどもイラン暦っていうのを使ってるんですよ。
え？
イランの暦はねイラン太陽暦、別名ねジャラリー暦っていうの。イラン独自の暦なんですね、
うんうん、
ところがね、
うん、
イランで配ってるカレンダー、作ってるカレンダーは、
うん、
大抵ねジャラリー暦と、
うん、
イスラム暦と、
うん、
グレゴリオ暦が3つ並んでるものが多いそうですね。 ね、我々そんないプロジェクトでね暦を作るときに、はい、イランで作らなくてよかった、うん、大変複雑で
めんどくさい。
そうなので、ね、なんでこうなっちゃってるかっていうと、うん、イランっていうとねイスラム教の教えに非常に忠実な国っていうイメージあるかもしれませんけども、
はい、
それはね1978年に起きたイスラム革命以降のイランなんですね、
うん、
それまでのイランってねかなりアメリカ寄りなんですよ。今ねかなりこう反米の国というかね、
はい、
アメリカ嫌いじゃわれって言ってる国な感じしますけども、
うんうんうん、
それまでねかなりアメリカチックで、僕昔の写真見たことあるんですけど、
はい、
カリフォルニアみたいよ。
え？
あそこ暑いから。
あ
みんなねジーンズ履いたり T シャツ着たり、
うん、
あとね女性もね今だとねあの黒い布で体を覆ってますけども、
はい、
ミニスカート履いたりしてるの。
え？
それがイスラム革命でこういうのダメってなって今のイランになってったんですね。だからねあのグレゴリオ歴もずっと使ってたんですねその頃ね、
うんうんうん、
で急にこのイラン歴だけって言われてもやっぱりズレが生じちゃうので分かんなくなっちゃうので、はい、それも併記してあると、
うんうんうん、
でイスラム革命でね禁止されたのはアメリカ的なものだけではありませんで、
はい、
反イスラム的なものも全部排除されたんですね。イランってね昔々はゾロアスター教なんですよ、
うん、
でその伝統としてねお正月に親戚とか友人を訪問し合うっていう日本のお正月みたいな風習があったんですね。
お
これもねイスラム革命で禁止されちゃったそうなんですね。なんかね暦もね随分と変わったりするんですね革命によって、
うんうん、
でキリスト教の中でもね、
うん、
グレゴリオ暦ではなくユリウス暦を未だに採用しているところもあります。
うん、
グレゴリオ暦を率先して採用したのはカトリックの方なんですね。
はい、
なのでカトリックといえば反対側にプロテスタントがいますね。
うん、
このプロテスタントはなかなかねユリウス暦を採用してくれなかったんですよ。で例えばねロシア、
うん、
ロシアはね、まあ、プロテスタントカトリックともう一つ並んで正教っていうのがありましてね。
はい、
でロシア正教もなかなかねグレゴリオ暦採用してないんですね。
おう
ずっとねこちらユリウス暦、
うんうん
うん、で採用し始めたのがねなんと1918年ですって。
おお随分後。
そうなんですね、まだ100年経つか経たないかなんですよ、
うんうんうん、
っていうのも1917年には社会主義革命がロシアで起こるでしょ。だから国としてグレゴリオ暦を採用するぞってやっただけなので、
はい、
ロシア正教としてはね不服みたいなんですね。
なるほど。
なのでねロシア正教って今でもね復活祭とかねクリスマスはねユリウス暦を採用してるんですよ。だから復活祭ずいぶんズレズレな気がするそれを防ぐためにグレゴリオ暦にしたはずなんだけどでもね復活祭ねユリウス暦でやるんですって。でいつやるかというとこれがねさすがズレズレになってるだけあって、
はい、
4月4日から5月9日までの間のどっか、
うん、
この範囲内ではやることになってます
ああまあ随分と広い
広いですね
広い感じで
そうなっちゃいますよね。
はい、
でねクリスマスもね、
うん、
ユリウス暦でやるので、
はい、
年越しますクリスマスは毎年1月7日。
なるほど。
ですからね下平さん、
はい、
下平さんクリスマスお好きですか？
うん、まあイベントとしては楽しいと思いますよ。
いやだったらねロシア行くべきですよ12月25日にもきっとね一般の人やってるんですよ。
ああなるほど。
で正月来るでしょ。
うん、
でさらに1月7日にクリスマス来るでしょ
はいはい、
3連ちゃん祭りごと。
おお。
ぜひ行ってらっしゃってくださいさあ下平さん、
はい、
すっかり世界の暦に詳しくなってしまった我々ですが、
はい、
世界の暦には詳しくなったけども世界史好きな人からは怒られそうな我々ですが、
はい、
他にもね下平さんが好きそうな暦があるんですよ。
お
ワイン暦。
お
ワイン暦。 これはね10月から始まって9月で終わります。
はい、お
なんでかっていうとね、10月にねブドウ畑を作り始めるんですね。
わあ。
で9月に収穫をして、
はい、
ワインを作るので、うん、ワイン暦っていうのは10月から始まって9月で終わります。
はい。
これがね多分フランスとかにもあるとは思うんですけども、
うん、
僕が知ったきっかけはねどこの国かというと、北アフリカのアルジェリア。
へえ。
ワインが好きだったらぜひここに行ってワイン暦をね元に生活をしたらいいんじゃないですか。
はい。
あもっとあったもっとね下平さんが喜びそうな暦あった。
ん？
ビール暦。
おお。
これはね、
はい、
9月29日から始まります。
ずいぶんピンポイントなんですね。
そして終わるのが4月23日。
あれ？
これねドイツでの話なんですけどもね、
はい、
4月23日はビールの日。ドイツは。
おお。
やったやりました下平さん。
ビールの日です。
ビールの日ですよ。
はい。
当然下平さんが疑問に思ったように
、うん、
9月29日から4月23日なので、う
ん、はい、
それ以外の暦がないんですね。
うん。
知ったこっちゃねえと。
え？
我々はビールの日に向かって生きてるんだと。それ以外の日など知ったこっちゃないというのがビール歴ですんで。
はい。
下平さん、ぜひともですね、これを元に生活をしていただきたい。
なんか生活破綻しちゃいそうなんですけど。
ビール好きであればもう愉快ではあると思いますよ。
うん、まあ楽しくはあると思いますよ。
うん。すごくね人に迷惑かかると思うけど、
うん、
こういうね声もありますんで、
はい、
ぜひとも参考に生活をしていただきたい。
うーん、眺めとくだけにしときます。
この番組ね、あの海外で聞いてらっしゃる方も多いらしいので、
はい、
まあ本当にいればですけどね、リスナーさんが、うん、こんな変わった暦があったよっていうのがあったらね、ぜひとも教えてください。
はい、
はい、じゃあそのメールアドレス等を下平さんからお知らせをお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんによる文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
じゃあね、そんないプロジェクトカレンダーの応募方法は、うん、
はい、
来週応募方法発表ですから
はい、
楽しみに待っていただいて
はい、
これなかなかね可愛いですよ、うん、いいカレンダー。僕らもうねデザイン見ちゃったんですよね。
はい、
いいですよ。だいぶ
いいですよ。
うん、これはねいいと思う。
多分普段使いしちゃいます。
うん、卓上カレンダーですよね。
はい、
よかったよかった、言っとかないと。
うんうん、
こう酒屋さんとかでもらえるあの
うん、壁掛けカレンダーではないです、
ね、セクシーなお姉ちゃんが一枚ドーンと写っててっていうんではないです
ないです。ぜひ応募者多数で困らせていただきたいです ね
本当に大抽選会でも抽選になるかどうかすら分かりませんけども
うん、うん、
早いもん順ではないということだけは強調しておきます。
はい、
ね、それは楽しみにしておりますので、
うん、
それではそんない雑貨店今週はここらで閉店にしたいと思います。お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。